次に新約聖書からルカによる福音書第14章16節から24節まで、新約聖書の137ページです。ルカによる福音書第14章15節以下。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は、畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は、牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は、妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきてこの家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。祈ります。天地の作り主、歴史の導き手でありたもう主なる神様、あなたは全世界をお作りになりました。全世界はあなたのもの、あなたの良き意志に服すべきものであります。すべての人間はあなたのもの、私たちもまたあなたのものです。私たちはあなたに栄光を期するため、私たちに与えられた時と能力を有意義に用いるため、また互いに愛し合って生きるためにあなたによって選ばれています。そのことを覚えるために私たちは今日ここに集まってまいりました。どうか私たち一人一人を祝福し、御霊によって強めてください。私たち人間の間にはさまざまな対立構想があり、また鈍感さや不器用さ、知ったかぶりなどのゆえに、しばしば互いの関係が歪められています。これらの罪と弱さを心に留めて、ひたすらあなたの許しを祈り求めます。どうか私たちを憐れんでください。そして私たちはあなたから隔てている壁、あるいはお互いを隔てているすべての障壁をあなたご自身の力によって突き崩してくださいますように祈ります。今私たちはあなたの御前にあります。間違った言葉が語られることがありませんように、またあなたの御言葉が間違って聞かれることがありませんように、私たちを助けてください。私たちの祈りと賛美の歌は誠に貧しく、あなたの天使たちがきちんとやっていることを私たちは正しく行うことができません。しかしどうか私たちを憐れみ、忍耐をもって私たちの声を 聞き上げてくださいますように。心や体の病気に苦しむ人々、人生の困難を経験しているすべての人々を助けてください。またあなたが愛したもうすべての子どもたちの命を守り祝福してくださいますように心から祈ります。聖なる神様、今週私たちは惨憺たる被害をもたらした沖縄の地上戦が終わって64回目の記念日を迎えます。どうかこの悲劇を無駄にすることがなく、世界平和の礎として長く記憶に留めることができますように。そして私たちの平和への志をいよいよ確かなものとしてくださるように祈ります。主なる神よ、この日曜日、世界の至るところで集まっているあなたの民にあなたの祝福がありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は何かマイクの調子が悪いようで、はい、スピーカーの調子が悪い、はあ、でさっきのチャイムもよく聞こえませんでしたし、私の話は今聞こえますか？隅々まで声が通ることを望みますが、少し大きな声で話します。で先ほど読みましたルカによる福音書の14章15節以下ですが、でここのところには大宴会の例えという見出しがついています。大宴会で、この言葉を聞くと私たちは例えば宮中の芳名殿なんかで開かれる国賓の歓迎の宴席のようなものを想像いたします。シャンデリアがきらめいて音楽が奏でられる大きな広間に、タキシードなどの正装に意義を正した政財界の大物たちがいながれる。そしてかしこまった仕草で最高級のワインを飲んだり、一流のシェフが用意したフランス料理を食べたりする。で時々型にはまった挨拶がある。その度に乾杯する。でそんなような大宴会ですね。それほど豪華でなくても、16節には盛大な宴会なんて書いてありますけれども、盛大な宴会という以上は目の前に3階の珍味が並ぶのが普通だと私たちは思うかもしれませんが、今日のテキストに出てくるこの宴会というのはそれよりも少しいわばグレードが低いようです。そんな感じがいたします。本田哲郎神父、大阪の鎌ヶ崎で貧しい人たちのために働いていらっしゃるカトリックの神父さんですが、で方が翻訳した新約聖書、福音書ですね、それによりますと、ここのところは食事会となっています。宴会よりももう少し素朴なものですね、食事会。私はどうもその程度じゃなかったかと思います。ただみんなで遠慮なく飲んだり食べたりしてお話も弾んで楽しい会でなければなりません。そのためにはあんまり食べるものが乏しいとよくありませんから、まあ十分に食べるものも飲むものも用意してあると、贅沢でなくてもいい、そんなに贅沢でなくてもいいけれども、みんなで楽しむことができるそういう食事会 で、これは実は聖書ではしばしば神の国の象徴でした。神の国の象徴としてそういう食事会のことが挙げられます。で、今日の箇所でも、イエスと一緒に食事をしていた客の一人が、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうというふうに言っていますけれど、神の国での食事、これはそのことを示唆しているように思います。で、そこで私は今日はまず神の国の食事というものについて述べておきたいと思います。で、私たちの世界では、私たちがよく知っておりますように、争いとか戦争とか災害、疫病、そういったさまざまな苦しみが後を絶ちません。しかし聖書は、そういうことが永遠に続くのではないと言います。やがて時が来る。その時が来ると、神様は必ずご自分の支配、良き支配ですね、ご自分の良き支配を打ち立てる、つまり神の国をこの世界に来たらせる。苦しみや悲しみはなくなって、すべての涙が拭われて、本当の平和、つまりシャロームが実現する。で、この場合のシャロームというのは、単に戦争がない状態というだけのことではありません。もちろん戦争が あってはいけませんけれども、戦争がないというだけでなくて、家族と一緒に安心して眠れる家がある、贅沢でなくてもいいから寒さを防ぐ着るものがある、食べるものがある、必要なだけはある、そういう社会的にも精神的にも安らかな平安な状態のことをシャロームと言います。そして神様はこのシャロームを約束されました。神の国の食事というのはその象徴です。ここでちょっと旧約聖書を振り返ってみたいと思うんですが、紀元前第8世紀、その頃の預言者にイザヤという人がおりまして、で、東に超大国アッシリアがある、西には超大国エジプトがある、その間に挟まれて不安に怯えていたイスラエルに対して、この預言者イザヤは、落ち着いて静かにしていなさい、恐れることはない、そういった励ましました。そしてやがて必ずシャロームが実現する、そう予言したのです。で、この約束を神がシオンの山で開かれる祝宴という、そういうイメージを用いて語りました。先ほど朗読いたしました、イザヤ書25章の6節から8節までがそれです。もう一度読みますと、そこにはこう書いてあります。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。で、そう書いてあります。で、ここにその脂肪に富む良い肉とか、襟抜きの酒とか書いてあって、 ちょっと嬉しそうな顔をなさる方もいらっしゃるかもしれませんが、この脂肪に富む良い肉というのは、まあ例えて言えば私たちの国では松阪の牛肉の霜降りのところとか、そういう感じでしょうか。それから襟抜きの酒というのは、もちろん年代物のワインのことです。そういうものがたっぷりある。で、そういう宴会がイザヤの言葉の中にもあります。で、しかし献立はそれほど重要ではありません。肝心なことは、神がすべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼす、そのことです。で、この言葉には布というのが出てきまして、これが一体何のことだろうかということで、学者の間でもいろんな議論があるらしいんですが、一番有力な解釈は、顔を包む布というのは先が見えない、すべての国を覆っていた布というのも同じような意味だろうというふうに解釈されています。先が見えない、行き詰まりの状態だ。で、そういう時にその布をどけて、先がちゃんと見えるように、前途に希望が持てるようにしてくれると、で、そういう意味ではないかというんですね。で、それから同じことが別の言葉で言われていますが、死を永久に滅ぼしてくださる。死というのは絶望です。絶望を滅ぼす。で、ただ素晴らしいご馳走があるっていうだけじゃなくて、肝心なことはそれなのです。前途が見えない、そういう行き詰まり状況を打開してくださるということ、そして絶望をなくしてくださるということ、これがシャロームの約束です。で、こうしてすべての不安が拭い去られて、本当に安らかな気持ちで家族や友人たちと一緒に座って食事をする、これが神の国の食事です。キング牧師が、アメリカの公民権運動の指導者であったキング牧師が有名な私には夢があるという演説を、しましたが、その中に兄弟愛の食卓という、そういう言葉が使われています。私には夢がある、いつの日かかつての奴隷の子孫たちと、かつての奴隷所有者の子孫たちが共に兄弟愛の食卓に座る日が来るであろう。で、この兄弟愛の食卓というのは神の国の食事ということとほとんど同じ意味だと考えられます。そこで今日のテキストに戻りたいと思いますが、イエスの例えでは大勢の人がこの食事会に招かれたといいます。ところが18節を見ますと、皆次々に断った、そう書いてあります。最初の人は、畑を買ったので見に行かねばなりませんという理由で断った。次の人は、牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところです、そう言って断りました。で、別の人は、妻を迎えたばかりなのでという、そういう口実で招きに応じようとはしませんでした。畑を買うとか牛を買うとかで、しかもこの場合は2頭ずつ5組って書いてありますから、10頭一度に買ったんでしょうね。 で畑を買うっていうのも大変ですし、牛を一度に10頭も買い入れるというのも大変です。お金がなくてはできません。妻を迎えるというのは、これは貧乏人にもできるかもしれませんけれども、しかしあの当時の社会状況の中では、やっぱりある程度の財産がなければ妻を迎えるということも難しかった。ですから、この断った人たちはみんなお金持ちであったということができます。社会的にも精神的にも安定した暮らしができた人々、何にも心配せずに生きていくことができた人たち、そういう人たち、そういう人たちがまずこの食事会に招かれていたというのです。でところが、彼らは一様に自分からその招待を断った。でこのことは私たちに何か大切なことを示しています。自分からこの招待を断った、祝福された神の国の食事、本当に祝福された場所、イエス様と一緒に食事をする、そういう祝福された場所への招きをその人たちが自分から断ったというのです。ですから、先ほど述べました、あの本田神父は彼の翻訳のこの箇所に、金持ちは神の国に入るのを自分から断っているという見出しをつけました。その通りだと思います。金持ちは神の国に入るのを自分から断っている。それと対照的に、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人が客として迎えられました。で、これは端的に申しますと、イエスが常にそういう人たちに共感しておられた、そういう人たちの苦しみが分かっていた、そういう人たちと共感してその人たちの方に目を向けておられた、そういうことじゃないでしょうか。一般論として金持ちは悪い、貧乏人の方がいいと、そういうことではないんだと思います。そういう一般論を振りかざすというのがこの福音書の意図であったとは思われません。そうじゃなくて、イエスという方はそういう人たちの苦しみが分かっていた、そういう人たちの悲しみに共感していた、絶えずそういう人たちの方に目を向けていた、そういうことではないでしょうか。その点で、イエスが宣教を始められた当初、生まれ故郷のナザレで街道に入って人々の目の前に示された行動というものは誠に象徴的です。で、それはルカによる福音書ですと4章の18節に出ています。そこのところをちょっと開いて読んでみたいと思いますが、ルカによる福音書の4章の16節以下、新約聖書の107ページです。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、 主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。そこではイエスはそのように言っておられます。で、ここに自分の使命があるとイエスは信じておられたわけです。ですからそういうことから見ますと、三条の説教、ルカ福音書では三条の説教ではなくて野の説教としばしば言われますが、6章の20節以下に書いてあること、あの言葉が私たちにはよくわかるような気がします。そこでイエスはこう言われました。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。今は貧しい、飢えている、泣いている、そういう状況の中にいる大勢の人たち、しかしその人たちがそのままでいつまでもほったらかされているということはないのだ。神の国が来るとき逆転するだろう。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。で、この言葉はイエスが本当にご自分の使命としてこういう人たちのことを終生心に留めておられたということを私たちに伝えています。私たちはそういうイエスに目を向けて生きていくべきではないでしょうか。祈ります。神様、あなたが私たちにお与えくださった神の国の約束をどうか心から信じることができますように。私たちの身の回りに経験するさまざまな苦しみをどうかいつまでも永遠に続くものとは考えず、それがあなたによってやがて克服されるべきものであるということを信じて生きることができますように。主よ、御国を来たらせたまえ。アーメン。賛美歌の455番を歌います。これはちょっと長いので1節から4節までにいたします。